愛妻紫マリエと
タクシーあやねです。
ねね、自分免許取ったからドライブしたいんだけど、うん、何か注意事項ってある？
え、注意事項？例えば脇見運転をしない、スピード違反をしないとか。
なるほど。
あ、そうだ、浦さんはお酒飲める年だっけ？
あったぼうよ。
じゃあやっぱり飲酒運転は一番しちゃダメだね。飲酒運転って知ってる？
バカにしてるのか？
わあ、怒った。
もうそんなの知ってるし、あれでしょ、お酒を飲んでタクシーの運転手に絡むことでしょ。
は？ガチで言ってんの？
え、
飲酒運転はお酒を飲んだ後に体内にアルコールがある状態で運転することだよ。
飲酒運転だからそうですよね。
では質問です。定連
定連、
沖縄は全国で飲酒運転検挙率何位でしょう？
23、5位くらいかな。
残念、沖縄はワースト1位なんだよ。
1位だと？そんなに多いんだ。
平成23年の沖縄の飲酒運転検挙者数は1920名で、その4割の人が事故や違反を起こさなければ大丈夫だと思った、近くだから平気だと思った、酔ってないから平気だと思ったという安易な考えをしてたんだって。
そんな安易な考えでわしはやらんぞ。
うん、そう願っとくよ。
いや、そこはちゃんと信じてよ。
飲酒運転したら5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
急に何？
酒気帯び運転だと3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
何怖い。
飲酒の検挙を拒否した場合3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。
わかったから落ち着いて。
落ち着いてるけど、これが痛かったんだ。ちゃんと守ろうね。
罰金高い、懲役怖い。飲酒運転は歴史とした犯罪の一部なんだね。
うん、そうだよ。だから飲酒運転は絶対しちゃあかん。
あ、この前テレビで見たんだけど、誰か芸能人で捕まってなかった？何で捕まったんだっけ？
あー、捕まってたね。覚醒剤を持ってた人でしょ？
あー、多分その人。覚醒剤って持ってるだけで捕まるんだね。
当たり前だろ。言っておくけど、他にも持ってるだけで捕まるのあるからね。
え、まだあるの？嘘。
あるよ。あるから言ってるんだよ。覚醒剤、アヘン、大麻、麻薬、他にもあるけど代表的なのはこの4つだね。細かくするともっとあるよ。
捕まったらどうなるの？
覚醒剤は持っているだけで10年以下の懲役で、アヘンは7年以下の懲役、大麻は10年以下の懲役または7年以下の懲役なんだよ。
え、じゃあもし自分が今捕まって出てくる頃には30代じゃ、人生損するわ。
損するというか人生終わるよね。
だよね。じゃあ持ってるだけでそうなるなら、使ったらどうなるの？
使うの？
いや、冗談じゃん。
使うなよ、使用した場合でも刑罰は一緒なんだよ。
あ、一緒なんだ、変わらないんだね。
でも使ったら大変なんだよ。主な症状だと食欲の減退、心拍数、血圧、体温の上昇、瞳孔の拡大、睡眠障害、吐き気、機械で突飛な、時に暴力的な行動、幻覚症状、過度の興奮、過敏性パニック、精神異常、過剰摂取による痙攣、脳卒中、突然死があるんだよ。
うわ、多い。一回使っただけでそんなになるんだ。
それが深刻になると回復できない損傷があるんだって。例えば心拍数や血圧が高くなり、脳の血管が傷つくため脳卒中や不整脈を起こして心臓血管などの破壊から死に至る場合もあるよ。
うわ、怖っ。
あ、でも摂取の仕方によって症状も違うらしいよ。鼻から吸収した場合は鼻の中の細胞破壊による鼻血、喫煙した場合は呼吸器障害、注射の場合は感染病や腫れ物ができるんだって。
聞いてるだけで痛々しいよ。
これは自分で自分自身を傷つけてるんだけど、中には他人から傷つけられる人もいるんだよ。
交通事故とか。
それもあるけど、最近ニュースでやってる通り魔だよ。
あー、通り魔最近多いよね。
通り魔で知ってるよ。ある？
あー、秋葉のやつ。なんか秋葉でたくさんの被害者が出たんだよね。
お、知ってるんだ。
細かくは知らないし、それ以外も知らないけどね。
あ、やっぱり。この事件の場所は東京都千代田区外神田。まあ分かりやすく言えば秋葉だね。そこでこの事件は起こったんだよ。犯人の動機が掲示板嵐に対する抗議表明なんだって。そのせいで全く関係のない人々が巻き込まれて7人死亡、10人負傷という最悪な事件になったんだよ。
うわ、えげつないことする人がいるもんだ。通り魔だからやっぱり凶器は包丁とかナイフとか。
お、浦さんが珍しく冴えてる。
珍しくは失礼だよ、うちそこまでアホちゃうもん。
まあそれは置いといて、
置いとかれた。
もう一つ武器があったんだよ。
もう一つだと？それは一体どんな？わかった、答えは毒ガスだ。犯人は毒ガスを使ってたくさんの人を傷つけたんだ。
毒ガスならもっと被害出てるよ、
うん、
確か2トントラックで引いたってテレビでやってたよ。
2トントラック？うっそ、冗談でしょ。
冗談じゃないよ。トラックにはねられて3人死亡、2名負傷したんだって。
うわー、秋葉ってことは人がたくさんおるやん。歩行者天国だったらやばいよね。
え、この事件は歩行者天国で起きたんだよ。まあこの事件があってからは秋葉でしばらく歩行者天国がやってなかったんだけどね。
うわ、最悪やんそれ。秋葉って言うたらオタクの聖地、そこを血で染めるとか。己犯人許すまじ。
犯人はもう捕まってるから落ち着いて。
おお、見事捕まったのね。さすが警察。
捕まって何よりだね、
うんうん、
でもね、一部の掲示板ではこの犯人の味方をする人もいたんだって。
こんなえげつない事件を起こした人の味方がいるってどういうこと？
犯人は神、格差社会の英雄、勝ち組に対して事件を起こすことで一矢報いた、犯人は我々のスケープゴートとなった聖人と書かれてたらしいよ。
意味がわからないよ。自分はどんな考えがあったにせよ、それで人を傷つけていい理由にならないと断言する。
それはそうだよ。その後に当初報じられたものと異なる動機が明らかになって、好意的、同情的な見方も薄れつつあったんだって。
動機って確か掲示板荒らしに対しての抗議だっけ？違ったの？
大きく報道されてるのはそれかな。犯人の動機は実は警察側が都合のいいように作って、それを前提とした虚実を犯人にさせようとしたんだって。
あれ、なんだかさっきまで警察かっけーって思ってたのに、でっち上げの動機ってなんだか裏切られた気分だよ。
確かにこれを聞く限りでは裏切られた気分だね。あ、じゃあ沖縄の坪川でも似たような事件があったんだよ。
嘘、沖縄でも通り魔があったの？
うん、
坪川って家から近いというほどでもないんだけど、そんなところで通り魔事件があったんだ。被害者は大丈夫なの？犯人捕まったの？
被害者と犯人はね、
うん、
全てでっち上げだったってオチ。
え、でっち上げって嘘ってこと？
うん、
なんでそんな嘘ついてんの？なぜにそんなバカなことをした人がいるんだ。
なんでだろうね。でも本当に怒ってなくてよかったよ。
いや、そうだけどさ、はあ、もし自分がそういう場面にあった場合ってどうしたらいいのかな。
自分の身は自分で守るしかないんじゃない？
だよね。あ、名案思いついた。普段から防弾チョッキを着ていればいざって時も安心じゃない？
え、防弾チョッキ？あんまり意味ないと思うよ。
なぜ？外国の警察官はつけてるよ、パトロールの時とか。通販で安いので4000円だったよ。これならバイトしてる人はすぐに買えるね。
浦さんはそれを毎日つけて過ごせるの？
え、無理、絶対重いし夏とか蒸れそう。
その時点でダメでしょ。
あれ、
本当は護身術とか習ってた一番なんだけど、皆が皆できるわけではないし、やっぱり通り魔と遭遇したら走って逃げるしかないんじゃないかな。
走るのか。走るのが嫌いな自分みたいな人はどうしたらいいのかな。大声出して周りの人に異変に気づいてもらうとかかな。
それも一つの手だね。できるだけこんな事件が起こらないよう平和が続くといいけどね。
だよね。日本は他の国に比べたら平和な方なんだろうけど、それでもいつ何時何が起こるかわからないからね。もう人を傷つける気が起こらないように、みんな二次元にはまればいいと思いました。
二次元にはまったからって事件が消えるわけではないよ。
いや、きっと二次元にはまればみんな現実なんか見なくなる。パソコンだけを見つめるから外に出なくなる。つまり人を傷つける機会など生まれない。どう？この考え。
それはそれで問題だよ、
うん、
そんな人が犯人の味方するんだよ。
ダメか。
当たり前、
うん、
皆がちゃんと相手のことを思って行動しなきゃ。
やっぱりそれが一番だよね。自分のことだけじゃなく、自分以外の人のことも考えること、思いやること。結局はそうするしかないのかな。
まずはそこからだよ。よし、浦さん、自分たちもそれを意識しよう。
人のことを思いやって行動するの？何言ってんのさ。私は常日頃から他の方を思いやって行動しているざますよ。
はいはい。
でもそれだけじゃダメなんじゃないかな。最初に話した飲酒運転だったら、お酒を飲んだら運転しない、もしくは運転代行、ハンドルキーパーに頼むって決める。自分もそれを心がけて、自分の周りで飲酒運転しそうな人がいたら注意をして意識を改めさせるとか。
そうだね。自分一人が意識することも大事だけど、それを周りの人に伝えていかないと。
薬物もさ、ニュースで取り上げられてみんな名前だけ知ってて、それの恐ろしさを本当の意味で理解してないから、一回だけなら大丈夫って安易な考えで手を出して結果大惨事になるんだよ。きちんと薬物のメリットデメリットを調べるべきなんだ。そしてその恐ろしさを十分に知り、二次元の素晴らしさに気づけばいい。
浦さんにしてはいいこと言ってると思ったのに最後台無しじゃないか。浦さん、いい加減こっち戻ってきなさい。
チェー、二次元いいと思ったんだけどな。
はいはい、そうですね、では以上、
浦崎マリエと
タクシーあやねでした。
バイバイ。 バイバイ。平和。この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校声優専攻7期浦崎グループの制作でお送りしました。